いやー、残暑厳しく今日も暑いです。さて、防災レポート。昨日、葵区の連合自治会長に葵区全体のお話を伺いました。今日は駿河区の会長さんのお宅にお邪魔して詳しいお話を伺っていきます。静岡市駿河区自治会連合会会長、芦沢昌司さんです。芦沢さん、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
さて、芦沢さん、まず駿河区はいくつの自治会連合会、また町内会に分かれているんですか？
連合が19連合自治会、その下にあります各町内会数えると223町内会がありますね。
その中で駿河区の地形的に見て、各町内会自治会に全体的にどんなことを中心に防災活動を取り組んでいらっしゃるんでしょうか？
海岸線に沿ったあの町内はもうやはり津波が真っ先に考えられる。それの対策に今頭悩まして、一つの解決策としては東名高速道路の乗り面を使おうということで、これはもう了解済みで、着々そっちの方は工事等が進んでいるようですね。で、一般のその他のところについては、海抜9メートルぐらいのところが比較的多いんで、東名北の人たちについてはでもかなり東名で避けられるというようなことを言ってますんで、まあ若干の安心感はあるけれども、やはり油断はできませんね。はい。
また駿河区というとね、その海岸線に沿っている町内会も多いですものね。
そうですね、もう久能から持船にかけての海岸線かなり長いもんですから、海抜も低いし、これはもう当然津波はもう予想して、むしろ地震の方よりも津波の方が怖いなというふうに思ってますね。
はい。その中で駿河区の防災連絡会としてはどれくらいのペースで行われてるんですか？
連絡会はあの月に1回駿河区の防災連絡会をやって、あとはですね、それぞれ各学校あるいは町内において、防災、実際に防災訓練をやってるところもあるし、あるいは机の上だけでの訓練というような形のものを進めているところもありますね。まあ、むしろあの大勢でまとまってわいわい騒ぐ訓練もいいかもしれないけども、まずい面もあるわけですよ。まあそれでなくて、各町内会会長を筆頭にですね、やる方がまとまりがいいなというふうに思いますね。
そしてその時に芦沢さんとしてはいつも常日頃伝えていることってどんなことなんでしょう？
そうですね、やはり避難の問題、これをどういうふうに扱うかということですね。で、まあ、今もいろいろ問題になっているのが高齢者の援助ということですがね。で、高齢者についてももう動ける高齢者は人を頼るなということでですね、自分で判断をして動きなさい、ただし町内会からの指示等は従ってもらいたい、それでないと問題が起きるという、まあ、あと動けない人っていうのはそうたくさん今いませんのでね、まあ、施設以外は一般家庭にはそんなにたくさんいないと思います。まあ、それはそれでそこの町内が会長を中心に考えてもらうというようなことをやってますね。はい。
あと指揮系統の方の充実も芦沢さんの方ですごく訴えているようですね。
そうですね、私はやはりこういう大きな問題が起きた時には誰か指揮者がですね、的確な判断をして大きな声で指示を出すことによって、みんなの気持ちがまとまり収まり落ち着くというようなことになるわけですから、指揮者自身がうろうろしてて何もできないではやはりダメになっちゃいますね。一つの町内を守るにはやはり町内会長は一つの大きな責任だというふうに思ってますね。
はい、わかりました。そして最後に、今東北の震災より改めてね、防災の意識も高まって見直している部分多いと思いますが、駿河区全体としての今後の課題や計画展望などがあれば教えてください。
まあ、駿河区としてはやはり海岸線が長いので、どうしても津波が中心になると思います。で、それに対する考え方、構え方はそれぞれそれに沿った町内がですね、独自にいろんな形で考えてやってるところがまあ多くなってきましたですね。まあ、非常にありがたいなという。あとは液状化の問題も出てきますが、まあ、今のところ過去の地震によって液状化があったというところはあまりないようでありますんで、まあ、その辺よりもやっぱり津波の問題が一番大きいと思いますね。まあ、そういうことで3階建て以上の建物、しかもコンクリートで作ったところについてでは、各町内、所有者にお願いをして、 階段のロビーあたりは避難場所として使いたいなというふうに思ってます。
はい、わかりました。芦田さん、今日お話どうもありがとうございました。
どうも、はい、どうもよろしく。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。